では、まずはじめに、パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 IT プロダクツ事業部テクノロジーセンターレッツノート総括参事、坂田敦より、新製品の概要と特徴についてご紹介いたします。坂田参事、よろしくお願いいたします。
パナソニック株式会社の坂田です。ではここから私より MX3 の概要と並びに特徴について説明させていただきます。今回の MX3 は 12.5型、トゥレッジで IP セレクションを搭載しつつですね、液晶のリアの筐体とキーボード面の、トップケースと言われるところに新しい技術を導入することによりまして、その頑丈性能を保ちながら重さ 1.2kg を切った、コンパティブル PC としては世界最軽量のモード PC です。そして、ツインワンのハイブリッドモバイルでありながら、様々な用途にご活用いただきますように、光学ドライブを搭載しております。また、操作性にも工夫を凝らしており、タッチスクリーンの操作に、ペン先が約2ミリのですね、細いスタイラスペンを使うことができますので、細かなポインティングが可能となっております。そして、キーボードにつきましても、ストロークを2ミリメートル、これは確保しておりますので、より快適な入力環境。また、ビームあたりにつきましても、電源がいるまま、取り外しが可能なような、ホットスワップに対応しておりますので、より長時間の保証環境を提供できると思っています。CPU につきましては、インテル製の最新の Core i シリーズを搭載させていただき、店頭販売モデルにおきましては、Core i7 モデル、搭載モデルと Core i5 搭載モデルをご用意させていただきます。OS につきましては、Microsoft 製の最新の OS を搭載させていただき、Core i7 モデルにつきましては Windows 8.1 の Pro、Core i5 モデルにつきましては Windows 8.1 をご用意させていただきます。それでは、パナソニックが今回自信を持ってお届けする新製品 MX について、より深くご紹介していきたいと思います。
ここからはパナソニック株式会社の井上さんにも加わっていただきまして、革新的新製品 MX3 の魅力についてもっともっと深く迫っていきたいと思います。では井上さん、よろしくお願いします。ではじっくりお話を伺っていきたいと思います。ではどうぞおかけください。それでは改めましてよろしくお願いします。ではまず井上さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、パナソニックでレッツノートの商品企画を担当しております井上と申します。よろしくお願いいたします。私今回の MX3 シリーズにおきましては、大きなコンセプト、あるいはですね、スペックの概要、ここをですね、決定する仕事を坂田ともに行いました。
井上さんはではレッツノートの商品企画責任者ということですね。では早速進めていきたいと思います。でまず 12.5 型以上のコンバーチブル PC で世界最軽量を実現した MX3 なんですが、なぜこちらの新製品が誕生することになったのかというそもそもの開発経緯を教えてください。
はい、世の中にですね、タブレットというものが出てきて、さらには Windows 8というものが出てきて、ね、タッチ操作というのがですね、普段のそのパソコンを使う中すごく自然になってきたっていうのがあるんですね。で、私どもですね、そういうプレゴ用途に、先ほどもありましたけれども、CFAF シリーズというですね、コンバーチブルでタブレットでもパソコンでも使えるものを、市場にですね、投入してまいりました。まあ、そのお客様のですね、ご意見、こんな側ですね、こういう場で伺うようなご意見を伺っていますと、我々の思った以上にそのタッチの操作を知ってらっしゃる、自然にタッチをされているような感覚がありまして、 で、さらにですね、ただ、あえて、日本のデータになるのではなくて、もっと分かる文章を打つとき、希望だというようなね、そういったところを、そこをご意見していただきました。で、さらにですね、これ、さらに DVD 使えた方がいいのと、俺まだ DVD 使うよと、例えば、スタイルで書いてきた DVD 読んでみる。そんなことがまだまだ世の中にあるとおっしゃいましたんで、だったらば、一台で全ての用途使えるものを作ってみましょう。で、それで、どうでしょうか。ということで、今回開発を進めてまいりました。
なるほど。MX3 は、時代とユーザーが求める理想形ということですね。そして、MX3 は、SX と AX の良いところを取り込んだ新モバイルノートということなんですが、光学ドライブを搭載したハイブリッドで、よくこれだけの軽さを実現することができましたね。坂田さん、ズバリその秘密を教えてください。
はい。やはり筐体の作り方に工夫を凝らしておりまして、まずは、基本面のトップケースについてなんですけれども、AX の時は、マグニシウムとアルミウムの貼り合わせというのを強調しますけども、今回それではなくて、カーボンを含有させたマグニシウムの合金を、大加速用に採用して、大加速成形することで、頑丈性能を確保しながら、軽量化を実現しています。で、次に、液晶の、リアケースについてですけども、チャートをお願いします。X のじゃないですね、マグニシウムだけを使ってたんですけども、あ、すみません、次です。ごめんなさい。マグニシウムだけを使ってたんですけども、今回はですね、発泡剤を、カーボンで挟み込むというような形のものを、コンネントのところだけをちょっと厚みを変えて、エスプレスをするという形にしてますので、こういったことをすることによって、頑丈性能と軽量化を実現しています。で、次に、光学ドライブなんですけども、これにも工夫しまして、標準品をそのまま使えます。まあ、15グラムになるんですけども、それに対して、トップカバーをなくして、PC 本体の状態の方で強さを確保する。もしくは、ボトムシャーシの方もですね、材料、本体材料だったので、これを軽い材料に変える。または、穴を開けたりするということで、34グラムの軽量化を図っています。
なるほど。この驚きの軽さの秘密は、世界初の新素材、そして新工法の3層サンドイッチ構造にあるということですね。はい。坂田さん、開発段階で最も苦労された点ってどのあたりですか？
そうですね。やはり今回は、筐体の軽量化ということを苦労しまして、液晶のリアにつきましては、この材料が初めての形状であります。通常のカーボンの挟み込みというのは、同一の厚みで作るというのが一番簡単なので、その厚みを変えるということは、ご法度になります。それをやりきったという。それから、今回採用した UHD 合金、トップケースに採用した UHD 合金は、大キャスト用紙は世界初の大キャスト用の練習合金でして、これも初めて使ったものなんです。したがって今回はいつも以上にですね、設計者自ら、協業メーカーさんにお邪魔させていただいて、一緒になって試行錯誤を繰り返しながら、大変な思いをして出来上がったものなんです。
なるほど。確かにこの超薄型ボディに光学ドライブを搭載するというだけではなく、ディスクを衝撃や振動から守る必要もありますね。
はい。
はい、こちらの部分は後ほど詳しく、ご紹介したいと思いますが、では井上さん、はい、MX3 がビジネスにもたらす新しい価値、このユーザーベネフィットはどのようなことが期待できそうですか？
レッドノートですが、今回軽量長時間産業高性能、こちらの方はそのままにしておりますので、もう皆さんも気軽に安心して音に持っていって、パソコンを楽しんでいただくという環境を継続して提供していきます。それに加えられて、今回、フルリともあるコンバーチブル機能とか、コンバーチブルになりながら DVD を、さらにはですね、ペン、そういうペンで、普通に自然に書ける、そういったものを、内蔵しておりますので、その今までレッドノートをいろんなところで使っていただいてたところに対して、皆様新たにですね、使い方を考えていただける、あるいは皆様のお助けになると思います。例えば、どう取るとかですね、そういったことが簡単にできるように、そういった新しい使い方が、
なるほど。モバイル PC に必要な全ての機能を盛り込んだ全部入りということですね。多様なベネフィットが期待できそうですね。そして新開発の補足点、こちらもですね、後ほど詳しくお伺いしたいと思います。さて、坂田さん、
はい、
今回の新製品 MX3 も従来のレッツノートと同様に軽量、長時間、ラフを継承しているということなんですか？
そうですね。もちろんですよ。で、やっぱり今回ではなくて、レッツノートとしては、やはり軽量長時間ラフというのが、どうしても外せない内容になります。
レッツのラグ性能基準、こちらがですね、対100キロ荷重、そして対76センチ落下ですよね。
そう、そうです。この2つの基準をクリアしないと、モバイルできるレッツノートとは言えないです。
なるほど。レッツノートの発表会といえば、モデルさんがレッツの上に実際に乗ってしまうというね、はい、大胆なデモンストレーションが、もはやおなじみなんですけれども。
そうなんです、ね。はい。まあ、普通はあんまりやらないですけども、まあ、皆さんの前で、このデモをやるっていうのは、夏への実証する上では一番簡単な手段になるのかなと思っているので、まあ、今回、今日もですね、ぜひ皆さんにご覧いただきな、はい、ご覧いただきたいなというふうに思います。
はい。
そうですか。
私
見ますか今日は。
今
日は。
本当ですか、はい、ちょっと初めての対面を失礼します。
はい。
今日はちょっと失礼させて乗らせていただきたいと思います。はい、では、ただいま、ちゃんと起動しておりますね。はい、ご確認ください。では、お願いいたします。100キロはないので、大丈夫だと思うんですけども。はい。では、失礼いたします。はい。ただいま、しっかり両足、乗っております。いかがでしょうか。
大丈夫ですか。
大丈夫ですか。このあたりちょっと置いてみましょうか。はい。それでは、ちゃんと起動してくれるでしょうか。ちょっとドキドキしますが、よろしくお願いします。皆さん、どうぞご注目ください。いかがでしょうか。しっかり起動することができました。ちょっと安心しました。はい。
どうしたの？さっきはないけど。基準はですね、100キログラムというか、使えるような設計基準にしますので、まあ、大丈夫と思います。
こんなに薄くて軽いボディにもかかわらず、私のように実際に人が乗っても大丈夫って、本当すごいことなんですよね。
そうですね。まあ、簡単なことではないんですけども、我々はモノクロとしては、やはり妥協するところではないと思ってまして、まあ、先ほど申し上げましたようにですね、また軽量と長時間の達成というのは、結論としてはどうしても外せない作用となりますので、これは続けていかなければならないと思っています。
本当。レッツノートのアイデンティティ、軽量、長時間、タフ。一つでも欠けてしまっては、本物のモバイル PC とは言えないということですね。
はい、そう考えます。
はい、わかりました。では、次はどのような特徴をご覧いただきましょうか。
はい、今回の特集はですね、普通用モバイル、ハイブリッドモバイルで初めて BVD を搭載しましたので、その辺でもお聞かせいただきたいなというふうに思います。通常は動画の形をですね、クランプル状態と言いまして、動画の形で動画は解析できるようになっています。で、今回の薬をですね、キーボード面側にですね、角度を検知するセンサーを搭載しまして、方角ドライブの傾きを検知しますで。この傾きが一定以上の傾きになりますと、メディアの回転速度を落とすという制御をしています。従いまして、こういった傾きで、ひっくり返してですね、普通に再生を行えるような制御にしています。で、もう一つの使い方としましては、例えば机の上なんかですね、こういった形で逆さまにしても再生動作は可能なような仕組みになっています。
なるほど。あらゆるスタイルで DVD が閲覧できるっていうのも非常に便利ですよね。
そう。
はい。井上さん、これもまた様々なビジネスシーンで活躍できそうですね。
そうですね。まあちょっと仕事チックであれなんですけれども、例えば、まあ営業の人がですね、DVD を作って、お客様のところにプレゼントのシーン考えますと。例えば、みんなでこうタブレットスタイルにして、資料を確認して、DVD に入れてお客様のところに。お客様のところでプレゼンを、DVD になってプレゼンをして、で、かつ、お客様の反応に、ああ、よかった、お客様の何も言ってないわ、頂上や、って言って帰りながら新幹線に乗って、そのほっとしといて、ビールと踊りながら、DVD で連絡するみたいな、そんなシーンを考えられると思う。まあ、そういったところでですね、オンとオフとは DVD できちんと使っていける、それで活動できるというところがあると思います。
ビジネスからほっと一息までビジネスパーソンの強い味方になるそうですね。はい。坂田さん、新開発の細ペン、こちらもちょっと気になるところなんですが。
今回はペンが使えるように、この横にですね、細ペンを搭載させていただきます。で、通常まあ市販されているペンというのは多分これぐらい太いかと思います。で、今回はこういった先の約2ミリぐらいのペン先のものが使えるようにトールを凝らします。
2ミリのペン先ということは、ね、 今ご覧いただきましたが、市販の静電灯と比べるとすごい差がありますよね。
ここはですね、今回タッチパネルの方に一つ工夫をしまして、通常1ライトにセンシングするものですね、複数ライト同時にセンシングする。もう一つは、液晶の上が見にくいように、液晶が表示せないブランドの期間なんですけども、その期間にセンシングをする。あと、ラッチパネルのセンサーをですね、ペン先に合わせるぐらい強ピッチという形にすることによって、ノイズというか感度を上げることによって、細いペン先でも対応ができるようなラッチパネルにしています。
なるほど、伊藤さん、これもまたビジネスシーンで活躍できそうですね。
そうですね、ペンが細いので、いろんな、今までパソコンではあまり使えなかったような方向で入力ができるかなというふうに考えてて、例えば、Windows じゃないですけど、メモリーだったりみたいなものですけど、こんなところにですね、ペンが細いので、例えば、私が、例えばコンセプトです。アイデア考えてるとしたら、僕のこれ、しょうがないにしようかな、みたいな。本当にノートの中みたいに、サラサラサラとか、例えばこんな会話して、例えばこれがですね、うちは今日のデモどうしようかって話だったら、デモのワンとか言って、本当にこう、サラサラサラとか、ちょっとすごくさ、子供とか、みたいな。どんどん子供がやるからですけど、そういったものをですね、サラサラっとこう、もするんですけど、あるいはですね、これちょっと、こちらはですね、ちょっとお仕事だってあるんですけれども、こう、パワーポイントの構成をですね、するときに、こんな感じでですね、サラサラサラとか、こういった、キーボードでテキストで書き起こすと何もしたりしようと、もうこういった形でペンを使って、書き込んでしまったら、みんなで記録できるとか、あるいは、こんなパワーポイントみたいな、もう、手を上に上げてくれるとか、ちょっとこう、人感が、なんか手書きで丸いみたいな、かわいらしいとか、ちょっと人間味がこういうふうに使っていけるんじゃないか
なるほど、いかがですか、皆さんもご覧いただいたと思いますけど、本当の紙に、ね、書いてるぐらいの自然な操作感ですよね。
いいですよね、手書きの形だ、手書きだけではなくて、今回キーボード少し頑張ってます。その辺はちょっと、今回アイソレートキーボードを使ってるんですけども、普通であれば、2ミリのスロープっていうのは確保できないような機種がある中でですね、今回この薄さと、からフットプリント、大きさですね、フットプリントの制限がある中で、やっぱり2ミリのスロープっていうのは、大きさが必要だろう。から19ミリピッチというのも大きさが必要だろうということで、頑張ってこの形にしています。ちょっと一回やっていただければ、その感触っていうのが分かると思います。
はい、ではちょっと、つながってみたいと思います。確かに。すごく打ちやすいですね。それに、しっかりと、ストロークがありますね。
押した感が。
押した感が、はい。しっかりとあります。お分かりいただけますか。なるほど。これは、長文入力など、すごくストレスなく、
はい、
そうですね。
はい、今回、ちょっと X でさらにですね、X でご紹介のお客様に対して、少し面白いものをご用意させていただきまして、こういったハンドストラップ、おもちゃのように見えるんですけれども、不用意に PC の中が出ていないような形にするだとか、タブレット状態で使用するときに、PC 本来の持ち方をですね、ちょっと安定させても貸してあげるような形で、こういったストラップをご用意させてもらってます。で、ただ、あるお客様からのご要望がありまして、後ろで、キーボードのタッチ感がね、っていうのをちょっとご用意させてもらいまして、実はもう一つ、させてもらってます。こういったカバーを用意させてもらってまして、これを少し面倒かもしれませんけども、キーボードの面に貼り付けるといって、タッチこうやってのキーボードの食感を少しでも経験できないなというものをご用意させていただきます。で、さらにですね、今回、AX と同じように、ちょっと対応してます。やはりこれはですね、お客さんのお仕事、お客さんの作業を止めることがないように、そのためにはメインバッテリーというのは取り外し可能であるべきだというふうに考えています。そういったことで、今回の MX3 ですね、この状態で、電池を取り外しないでも、このように、平面を落ちずに、電池の交換ができるという形になっています。